ャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、さえまるラジオで同時配信されています。7月のテーマ、夏の好きなこと苦手なこと。夏休み、海、お祭り、楽しいこと盛りだくさんの夏ですが、一方暑さが苦手という方も、夏の好きなこと苦手なことを教えてください。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、やっぱり秋が好きさん。ももさんこんばんは。もうすぐ始まる夏休みの予定を楽しみにしている方が多い中、水を差すようで大変申し訳ないのですが、私は夏が苦手です。何が苦手かって、とにかく暑さです。日本の夏ってどうしてこんなに暑いんだろうと年々思います。その上、汗っかきな私はすぐにメイクが崩れるし、前髪が汗でペタッとするのも憂鬱になります。それでいて冷房も苦手で、外出先で冷房が寒くて体調が優れないことも多々ありまして、そんな暑い夏の後にやってくる秋はたまらなく好きです。はぁ、あ、秋よ来い来い、まだ遠いか、かっこ笑う。やっぱり秋が好きさん、お便りありがとうございます。ラジオネームからも想像がつきますが、いいんですいいんです。あの、7月のテーマは夏の好きなことだけ言ってくださいというテーマではないので、苦手っていう意見も絶対あって当然だと思います。いや、暑いですね。本当に暑いですよね。なんか年々暑さがパワーアップしているような感じがしますが、今年は梅雨に入る前から暑くて、梅雨に入っても暑くて、梅雨が明けても暑くてっていう感じで、きっともうこの暑さはずっともうしばらく続いていくんだろうなって思うとね、なんだかもう大丈夫かなと思ってしまうような感じですが、暑さが苦手っていう方も多くいらっしゃると思います。なんかこの前テレビを見ていたら、いわゆる暑いと言われるような国の方が日本に遊びに来ていて、旅行でね、日本の暑さはすごく大変だみたいなことをおっしゃっていて、やっぱりその気温だけじゃなくて湿度も含めて、はあ、しんどいなって感じさせる日本の夏って、海外の方もそう思うんだなって思いました。結構ね、暑い国の方だったような気がしますけどね。そんなインタビューを見ましたが、本当にね、なんか子供の頃、私が小学生くらいの頃はここまで暑かった記憶もないし、冷房をね、つけないと生きるか死ぬかみたいな状況、なんか子供の頃はなかったような気がするので、やっぱり変わってきているんだろうなって思います。そう思うとね、そう、私、エアコンに頼る時期っていうのがすごく嫌で、夏だと冷房じゃないですか。冬だと暖房でしょ？その何もつけないで夜眠れるっていう時期がすごくいいなっていつも思うのに、ああ、やっと春になった。もう暖房いらないなって思ってから、冷房をつけるまでの期間がすごくいつも短く感じて。で、冷房の季節が終わった。ああ、やっと秋が来たなと思ったら、もう早々になんか冬が近づいてくるような感じで。何もそういうものに頼らないで、自然でこう過ごせる温度ってすごく貴重ですよね。短いなって思います。東京ね、まあ、日本でもね広いですから、まあ、もちろん場所によってはいろいろ違うかと思いますが、とにかく東京はそんな感じがします。そうだからね、さっき小学校の頃よりも暑くなってきてると感じるって言いましたけど、最近の子どもたちの小学校は暑すぎてプールが中止っていうのがたびたびあって、私たち子どもの頃の時ってプールが中止になるのは気温が低くて水温もあまり上がらなくて、 なので今日は残念ですがプールは中止ですっていうのあったじゃないですか。最近はそれよりももう気温が高すぎるからプールは中止ですとかっていうことの方が多いみたいで、子供たちとしてはこんなに暑いんだからプールに入りたいのにって思いがあるけれども、やっぱり危険だったりするので、プールの中とはいえ熱中症のリスクが高くなると小学校も中止にせざるを得ないということで、結構もう今年になって何度もプールが中止になったりしています。暑いのになーってね思いますけれどもね、プール入りたいだろうなーってね、そんな感じなんですね。そうだからこのまま本当にねどうなっていくのやらと思いますが、まあまだ7月ですからね、夏始まったばっかりですから、なんとか頑張って夏バテしないようにこの夏を乗り越えていきたいなと思います。やっぱり秋が好きさん、お便りありがとうございます。秋までもうしばらく頑張りましょうね。皆さんも送ってくださいね。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストはソウルサウンドライアー奏者秋吉真理子さんとソウルサウンドライヤー制作講師須藤明子さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日私お二人をお呼びするのに、あの下のお名前でお呼びしてもいいですか？
もちろん。私たちもももちゃんって呼んでいいですか？
お願いします。マリコさんと、あと須藤明子さん、皆さんにアコさんって呼ばれてると伺いましたので、はい、アコさんでよろしいですか？
もちろんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今、聞いていただいていますハルモニア調和の女神、この曲はどんな曲なんですか？マリコさん、
この楽器自体が不協和音が一切ない楽器で、はい、あと一番弦の数の多いグランドルフィンっていうそういう、種類の楽器で演奏してるんですけれど、
はい、
私自身がこの楽器を作った時に、この楽器の固有名詞が降りてきて、で私ハルモニアって名前なのってこの子自身が喋った気がしたんですね。ことを調べてみたらギリシャ語で、はい、ハーモニーの語源だっていうのを知って、
はい、
でこの子のイメージで、作った曲になります。
とっても癒される素敵な音色ですけれども、そうなんです、先ほど私お二人のことをご紹介するときにソウルサウンドライヤーというふうにお話しさせていただきました。今日はスタジオにその楽器をお持ちいただいております。ライヤーという楽器、すみません私が勉強不足で、今回初めてゲストにいらしてくださると伺ってから初めてその楽器のことを知りました。まずライヤーってどんな楽器か箱さん教えていただけますか？
はい、1926年、なんか本当100年ぐらい前に生まれた新しい楽器なんですけども、
はい、
ライヤーといっても縦ごとと考えると、
はい、
縦ごとリラの起源は古代メソポタミアとかギリシャ時代まで遡ります。
はい、
弦楽器の本当に初めのような、そういう時代には、 芸術と医療は一つだったという考え方があるそうで、そういう時には音楽も治療の一つとして使われてたそうなんですね。でドイツの思想家でもあり哲学者のルドルフ・シュタイナーさんが、
はい、
その6000回にも及ぶ講義の中でいろいろなことを私たちに残してくれたそうなんですけども、その中にやっぱり これから生まれる楽器の、可能性みたいなものを含まれてたそうなんですね、
はい、
でそれを、その当時その講義を聞いていた音楽家と彫刻家の方が協力して最初に作ったのが近代の盾事という意味でモダンライアーと呼ばれたそうです、
はい
はい、で、最初はつまびくように弾いてたんだけども、音楽療法とか芸術療法治療のために使われる楽器としてその音の質っていうのが求められるようになってから、
はい、
生まれた後40年後に奏法というのも確立されて、
はい、
爪で弾くというよりも親指のこの柔らかい部分でそっと弾いて金属的なメタリックの音よりも木その空間そのものにこう響いていく、私たちの体に染み通っていくような音をこう奏でるような楽器となりました。でそこからまた少し時間が経って1995年に音楽療法家の方がアンドレアス・レーマンさんというドイツの、手彫りでライアを作っている方に、シュタイナーさんが言っていたタオの音階っていうのがレ・ミ・ラ・シという4つだけなんですけど、その音階で縦ごとそのライアーを作ってほしい。でアンドレアスは箱型のこうバイオリンとかギターみたいに共鳴箱のある楽器ではなくて1枚の板を彫り込んで、
はい、
それでそこに弦を張るオープンライアーという形のライアーを作っていたんですね、
はい、
でその1枚板の形でレ・ミ・ラ・シの音を宿した楽器を作ってほしいというふうに言って、でそれをアンドレアスが作ったのが最初のソウルサウンドライヤーなんですけども、実はこの名称はその後分かりやすいようについた名前で、最初はヒーリングライヤーとか、
はい、
クラングライヤー響きのライヤーというふうに呼ばれていました。
はい、
で2009年に初めて日本に紹介されて、その後私たちがこう知るようになって、その中でこの音は魂の音だねって、私たちライアーを持っている人たちは魂の家族だねって誰かが言ってくれて、それで日本に広めた赤澤美雪さんがソウルサウンドライアーというふうに総称というんですかね、それを改めてくださいました。
そうなんですね、そこからこのソウルサウンドライアーという楽器の名前につながるんですね、
はい、
今このお話を伺っているとリスナーの皆さんもその楽器の生の音といいますか聞きたいなって思ってらっしゃると思うんですが、マリコさんもしよろしかったらスタジオにお持ちいただいていますので、はい、ちょっと音色を聞かせていただいてもいいでしょうか。なんか本当にこう自然を感じると言いますか、なんか海な感じもするし森な感じもするしなんか風な感じもする、なんか何って一言では言えないんですけど、すごく自然の中にこう自分がいるような感覚に今なりました。
嬉しい、もう最高の感性をお持ちで、もしかしたらこの楽器は 432Hz に調弦をしてあるんですね、
はい、
普通の オーケストラとかですと440から442だったりとかね、
はい、
すると思うんですけど、ちょっとこうゆったりした、
はい、
リラックスしたこの自然の中に一番多く含まれている音だって言われているんですね。
あーすごい癒されますね。
だからね、自然の中で弾いていると虹が出てきたりとか、はい、鳥が集まってきたりとか。
そうでしょうね、はい、ありそうですね、
特に森の中で弾くと本当に木々の意識がこちらをこう向いているような気がして、はい、本当に一人じゃないって、なんか自然の一部になれたような、自然に自分が戻れるような、なんかそんな楽器です。
そうなんですか。いや、このたくさんの弦が張られている楽器ですけれども、うん、この一本一本の弦はどういった、例えば今ある楽器ですとこういう楽器の弦に似ているよとかっていうものはあこさんありますか。
はい、いわゆる弦楽器の金属の弦と言えるんですが、
はい、
アンドレアス・レーマンさんがとても音にこだわっているので、
はい、
ご自身のライアーの設計に合わせてどんな音、どんな音の質を宿したいかっていうところから、はい、ソウルサウンドライアーの専用の弦をドイツの会社に頼んでそちらを使っているので、他の弦に見た目は似ているんですけど、よく、ギターの弦と同じなんですかって聞かれたりするんですけど、全然違う音の質の弦が張られています。
なってるんですね。はい、また先ほどのご説明の中にもありまして、こう指で弾く奏法ではなく指のなんていう柔らかお腹の部分というかね、そこでこうな撫でるようにといいますか、うん、演奏されるんですもんね。
はい、
それはまたその奏法もこの柔らかい音色にすごくきっと関係があるんでしょうね。
そうですね、弦をつまびくっていう形だとやっぱりポイントで弦に触れるので、メタリックな金属的な音の成分の方が空気中にこう広がっていく感じがします。で、指の腹たっぷり使って弦に重みを加えた後それが解放されていくと、板そのものの中の響きがこう私たちに伝わってくる感じがして、音の質はまるで違ってくるんですね。多分こう波形なんかを見る機械で計測すると、やっぱとんがってる音と柔らかい丸い音っていう風になんかビジュアルでも違うのかななんて想像しながら、はい、奏でてます。
それがこう私たちを癒されるようなね響きになっているんですね。そうですか。マリコさんはこの楽器の奏者として、はい、もう本当に世界中で演奏活動をされていますけれども、もともとこの楽器との出会いは、
本当に私が人生どん底だなって思ってた時に、
はい、
屋久島に私のことを心配した妹が屋久島に連れてってくれたんですね。
はい、
でそこに泊まったライアー奏者の方が、この楽器すごく素敵な音だろうってシャランって弾いた瞬間に、
はい、
もう空気が一変したんですよ。自分がこう落ち込んでるとどうしても自分の思考の中で自分を責める声がずっと聞こえていて、で周りにどれだけ美しい自然があっても素敵な人たちがいたとしても意識がそっちに向かなくて、自分のなんていうかな波動が重くなる状態になってるのが本当に一変して、で思わずうつ病とパニック障害をその頃ね発症していて、かなりひどかったんですけど、そんなことも忘れて、その奏者の方にこれ私の楽器どうやって作るのって責め寄ってたっていう、
妹さんも驚かれたんじゃないですか。
本当にそうなんですよ。でちょっとスピリチュアルな話になっちゃうんですけれど、ちょっと小さい頃からなんとなくそういうのは分かるタイプの子供で、でその時も自分が落ちてもどうしようもない状態になってると、なんていうのか、これは信じなくてもいいんですけれど、いろんなもの、悪いものというかね、重たいものが体にこうまとわりついているようなそんな感じだったんです。それが一瞬にしてそれ払われて、でなんか喜びのままそのままキラキラキラって上がってったような、なんかそんな気がしたんですね。
はい、
で不安で不安で生きていけるかどうかもわからなかった、その心境のね私が、この楽器とだったらこの地球の美しいものを見続けながら、一緒に探しながら感じながら生きていけるかもしれないって、なんか直感的に思ったんだと思うんですね。もうそこからもう夢中なんです。
すごいですね。その出会いからじゃあ私もライアー奏者になりたいというふうにスタートしたんですか。
すごく私本当にそれから運が良くて、
はい、
でライアーを制作して2週間目に、
はい、
宮田義武さんって今ご縁があってなぜかね、その頃東京だったんですけど今屋久島に住んでらっしゃる演奏家の方が、の前で弾かなくちゃいけないことになって、もう本当にうちうちでねみんなのお友達の前で弾くだけのつもりだったのが、そんなもう CD も出されてる有名な演奏家の方の前で弾かなくちゃいけなくなって、でも勇気を出して弾いたら、彼が君はもうライアー奏者って名乗った方がいいよ って背中を押してくれたの。だって好きなんでしょって、
へ、
弾きたいって思ってるんでしょって、それはね奏者なんだよって言ってくださったんです。
素敵ですね、
ね、ちょっと調子に乗って行きたくて行きたくてしょうがないっていう思いだけは確かに本当にもう誰にも負けないかもしれないって、じゃあ奏者って言わさせてもらおうって、
はい、すごいお言葉ですね尊敬するようなそんなすごい方からその言葉もらったらね、もう胸を張って奏者としてね演奏活動を続けていかれますもん ね
本当に勇気をもらったなって、そう思って行動をし始めると、
はい、
次々にそういうお話が来るようになったんですね。
はい、
まだ珍しい楽器だからっていうこともあるんですけれど、ベトナムで弾かないかっていう話が急に、
はい、
っていうかもう大好きで大好きでしょうがないから、こんな楽器があってね、こんなすごく素敵な音なのってもうみんなに誰会う人会う人に話をしていたら、お寺のお祭りだったんですね。大きな大きなお寺のお祭り で、
はい、
で海外からの客品の方もなんかたくさんいらしていて、お食事をしてる時に、たまたま隣になったロシア人の方と仲良くなって、君は何で来てるんだいって、楽器、あ、それはもう絶対聞きに行くよって言ってリハーサルから来てくださって、
はい、
で終わった後に、いや実はねスペインで音楽祭があるんだけど来るって言われて、
本当ですか、
英語できるわけじゃないんですね、片言の英語を紡いでみるとそんなことを言ってるに違いないって、ね、お別れした後も日本に帰ってきた後も何度もメールが来て、でズームの URL が貼ってあって、これは何時に、これはズームっていうことみたいな、ね、直行便がスペインにないので、ロシア経由でロシアでも弾いてスペインにも弾いてほしい、
うわすごい、
こんなことが本当にあるんだなっていう、
も
う本当にずるい楽器なんですよ、
違いはそれもマリコさんの演奏がそれだけ、ね、周りの人の心を動かしているということですもんね。マリコさんもともとすごくこうアクティブな子供の頃とかもこうどんどんこうやりたいことがあると前に進んでいくようなお子さんだったんですか？
おそらくちょっと普通の子供とはちょっと違っていて、動物と話せると思い込んでいて、植物とも話せると思い込んでいて、で夜空を見ると星が語ってる、星の響きが聞こえると思い込んでたんです。でその星、東京なので星の数少ないのでね、大きな星をこうやって見るとその星の独特の音が聞こえる気がしてたんですね。
はい、
で金星火星ってこう自分でこう指でね、
はい、
指揮者になったつもりで、
はい、
で音楽を作ってたっていう、本格的な音楽の教育とかは一切受けてないんですけれども、小学校3年生の時手をバンって叩かれてピアノをやめたっていうそんな経緯を持っているんですけれど、音楽は大好きで大好きで、
そのライアーという楽器は、
はい、
こう今日ね CD もお持ちいただいて、その CD の中から番組で先ほどもかけさせていただきましたけれども、こう即興的に音楽を作曲して演奏していくという話が、はい、打ち合わせで聞かせていただいたんですが、
そう
まさにその少女の頃のこう星様を見てふわっと何かこうイマジネーションが膨らんだりとかっていうことが実際演奏している時もそうなんですか。その時その時の気持ちとか、会場の雰囲気とかで、
毎朝ワンフレーズ降りてくるんです、実は。でこの楽器でどこにその音があるんだろうっていうのをこう辿って、で今日はこれなんだっていうのを何回か練習してると、なんかそのフレーズをが体に染みつく、でそういうことをしてるとどんどん楽器と仲良くなっていって、でどこから湧いてくるのかでもよくわからないんですけれど、
はい、
こう一番初めの音をきっかけに次々湧いてくるんです溢れてくるっていうか、だから止めれないんですよね
そうなんですか、次々にこう湧いてくるんですね。
そうなんです、
海外の方たちの お客様の反応とかはいかがでしたか？
それがすごく面白かったのが、ちゃんとしたコンサートホールで弾くことになって、それはそれですごい緊張だったんですけど、その前日に、海岸で弾いてたんですね。スペインのロゼスっていう、本当に南の、暖かい地中海に面した、町だったんですけれど、のんびりしたリタイアされたご夫婦とかがこういらっしゃるようなそんな町なんです。海に向かって弾いてて、あーって楽しかったって思ったら、わーって拍手が起こって、後ろに向いたら、おじいちゃんおばあちゃんたちがみんなで聞いててくれて、で、翌日のコンサートホールに行ったら、もう誰も知らないし、どんな風にね、言葉も通じないし、どうしようって思ったら、入ってっただけで拍手が起こったんです。何だろうって思ったら、後ろで聞いてた
海岸のおじいちゃんおばあちゃん
がみんな集まっててくれて、でもそこからもうなんかお友達の前で弾くっていう、ね、喜んでいただけたんじゃないかなと思ってます。
すごいですね。言葉とか国とかも関係なくその音でね。いや、なんかこう、なんでしょう。私初めて今日聞かせていただいた楽器なんですが、ちょっとこう懐かしい気持ちになって、それぞれの国にこういろんな民族楽器があるじゃないですか。なんかアコさん、このライアという楽器は、はい、単体でもちろん演奏しても素敵な楽器ですけれども、はい、なんか様々な楽器とこう一緒に合わせて演奏することもできるというふうに伺ったんですけれども。
そうですね、もともと自然音に近いようなハーモニーで、やっぱり音楽的なものもありながら、とてもそのももちゃんが言ってくれたみたいな懐かしさを感じるっていうところにアプローチしてくるから、特に自然と仲いい楽器、民族楽器ってどことなく音階がちょっと独特だったり、ピタッと西洋音階に合ってなかったりしますよね。そういうものたちとすごい仲いいんですよね。本体を叩いて打楽器みたいに私たちのライアンも使ったりするし、
叩いたりすることもあるんですか。
でさっきは音楽療法としたら指の腹でって言ったけど、どういうニュアンスでそこにどういう遊びを加えたいかってもし考えたら、その仲間の楽器たちと一緒になって遊ぶ奏法としてつまびいたりとかももちろんするし、風を感じたりっていうね、お話ししてくださったけど、私もこの一台で森羅万象が本当に表現できるんじゃないかと思うんですね。でそこでさっきのね、マリちゃんの話も聞いてて思い出したんですけども、アンドレアスさんはこのソウルサウンドライヤー一台一台にテーマというものを与えていて、で一番最初にできたそのタオライヤーというライヤーには、本当の自分を思い出すとか本当の自分に戻るというテーマがあるんですけど、私にとってはソウルサウンドライヤー全体20タイプぐらいあるんだけども、全てにおいて本当の自分を思い出させてくれる、そういう大きなテーマがあると感じています。で、私たちも自然から生まれたものですよね。もともと由来が自然なもので、だけど人間としていろんな科学的なものに囲まれているとそれを忘れちゃう。その時に音楽的なものから立ち上がったのが私たちっていうような考えもアンドレアスの中にはあるそうなんです。音楽そのものが自然だから。なのでそこと私たちを一度忘れてしまってももう一度思い出させてくれる、そのつながりを正しく取り戻させてくれる、そういう楽器だからこそきっといろんな国のいろいろなこう、心が通じてるこう中で奏でられる楽器だったら、どんな楽器でもきっと一緒に奏で合えるのかなっていう、そんな風な気がします。
日本の楽器とも合わせたりするんですか？
はい、雅楽の七力とか流笛とか、やっぱりあちらも吹く息の強さで調整できるというんですかね。例えば西洋楽器だと何ヘルツでみんなそのピッチで合わせるとかっていうのがあるそうなんですけども、科学はその辺にこう揺らぎが多かったり、近いヘルツで言うと430とか420とかちょっと低めだそうなんです、西洋音楽より。でそういう中でお互いに聞き合うって、寄り添い合って奏でると、もうそこに自然の例えば竹林とかこう風景が浮かび上がってくるくらいバッチリ合っちゃうですよね。
わー、 あ、不思議ですね。
風が吹いて、小川が流れて、鳥が鳴いてって、もしかしたら音としては不協和音になるようなものがいっぱい自然の中には要請があって、その中にいると私たちってすごく癒されるじゃないですか。
癒されます。
それにものすごく近いんじゃないかなって思うんですね。
あら、なんか音が聞こえてきました。あこさん何ですか？
これはあの長野の旅の音楽家さんが考案した水カンリンバというお水が入っている楽器なんですけど、
はい、
本当にライアちゃんと相性が良くて、
はい、
このお水の音とライアの音と、もう鳥なんね、鳥ちゃんとかが来たらもうここ森ですか？もうね。三種の神器って私の中では言ってんですけど、
本当ですね、は
い、もうここが森になる、私たちがいるところ、そこがもう自然になる、だって私たち自然の一部だから、うん、そういうことを思い出させてくれるのがやっぱりソウルサウンドライヤーなのかなと思ってます。
なんか今そのこの2つの楽器の音色をこう合わさったところにあこさんの声が乗ってたじゃないですか、はい、なんか声とその音とも、うん、やっぱり人間は自然だっておっしゃいましたけど、はい、なんかすごく声ともうマッチしてて今素敵だなって思いながら聞いてたんですけど、ね、なんか私たち自然だなんてすっかり忘れてましたけど、話
を、あのこのライヤーを日本に広めたのはあの京田辺に住んでらっしゃる赤社美幸さんという方なんですけど、究極の楽器は私たちの体そして声だって、やっぱりそこに戻っていくんじゃないかっていう話も聞いて、ライヤーと一緒に声を出すと呼吸が深くなって、普段は声を出すのが苦手っていう方もやっぱり誘われて声が出ちゃうんだよね。
この番組の初めのお話につながってきますね。もともとその音楽を楽しむためとして生まれたっていうことよりも、はい、音楽療法とか、うん、はい、人々の心をこう癒したりするためのものとしてスタートしたというお話にね、はい、いやーなんかここ今すごく小さなラジオのスタジオですけれども、なんかもう飛び出してすごい広い場所でなんかお話をしているような感覚になりますね、はい、
もう目つぶると本当にここ森になっちゃうみたいな、
ね、なっちゃうみたいな、はい、すごいパワーですね、ライアーの
本当にパワフルな、音は小さいんですけれど、パワフルな楽器だと思います。
いやまだ私あと3時間ぐらいこの話を聞いてみたいぐらいなんですが、あっという間にお別れの時間が近づいてきてしまいまして、でももう一曲あの皆さんに聞いていただけるということで、
ありがとうございます。
いやあのこの番組あの何度も遊びにいらしてくださってるゲストさんも多いので、ぜひまた続きは次回ということで遊びに来てください
ありがとうございます。
私もすごく今日は癒されました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはソウルサウンドライヤー奏者の秋吉真理子さん、ソウルサウンドライヤー制作講師の須藤明子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成、初心者でも OK、 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここは都内某所にあるバスへのスナックモモ。今宵もちょっと一杯引っ掛けに常連がやってきました。
どうもママ来たよ。
いらっしゃい。 あ、先ほどはお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました
。
さっきは
私ちょっと副業してまして、もう一つ仕事があってお付き合いさせてしまって。
すごい魅力的なバーですね。
私もお酒大好きなんです。
常連僕しかいないんですよ。
連れてきてくれるから嬉しいわ、
ね、僕しかいないですよ ね、 そうですね。大丈夫ですか。
なんとかね、
あの深くは聞かないように、
深くは聞かないように、
2人で今度常連にならせていただいて、
ね、いや嬉しいですね。
嬉しいよ、来てください。
私お酒飲めないんだけど。
そうだそうだ、何飲みますか。
じゃあ梅酒ロックで。
おお、ロックで。わー、梅酒で。
私はジンジャーエールで。
どうしますか。
僕はモヒートお願いします。
わかりました。じゃあここに皆さんどうぞおかけください。はい、お待たせしました、どうぞ。
ありがとうございます。
慣れないね、ママもうちょっとだね。
スナック感が出ないかな。
まだ開店してね、1ヶ月か2ヶ月なんですよ。
あ、そうなんですね。
ちょっとね、
雰囲気を勉強中
ね。酒のお酒の銘柄もね、ちょっとずつね。
そうですね、
勉強中ですよね。
勉強中なんです。はい、はい、はい、いや、
かわいいね。
それが受けるっていう、いい、あの、そういうバーナスがいいかもしれないですよ。
あ、そのままの、
ごめん、ごめん、ごめん、ももちゃんのまんまがいいと思う。
なんて優しいんでしょう、もう嬉しい。そうだそうです。
やっぱり都会に疲れた男がこうやってね、誰かを詰めちゃうんですね。今日は癒されたいと思いますよ。
今日は癒されますよ、たっぷりと。
じゃあとりあえず乾杯だけしましょうか。はい、じゃあ乾杯。
乾杯。さあ、はい、あのこの番組、うん、ジャンボってスタートする
そう、
ね、恒例なんですけど、マリコさんもその意味をご存知だって伺って。
あの、なかなかないですよね、ジャンボで始まる番組って。
日本の番組でジャンボ。
この番組だけでしょうね。
聞いた瞬間もう嬉しくなっちゃって。私が20歳の頃、実はあのアフリカに行ったことがあって、動物が大好きで大好きで、で動物を守る保護官になりたいと。ちょっと変わった不思議ちゃんでね、動物の声が聞こえる、分かるって思っていたので、あ、私が保護官になったら、動物の気持ちをちゃんと分かった保護官になれるって。で、アフリカに実は1ヶ月ほどいたことがあって。
そうなんですね。ケニアなんですよね。私行ったのケニアなので。
そうそう、なんですね。
同じで、私も動物が大好きで、ケニアでキリンとチュってできたのがすごい思い出で。
チュできたんですか。
チュできるんですよね、ケニア。なんかキリンの動物園みたいなのがあって、そう、直接チュって。女の子だった。確か
それはやっぱりキリンさんがこう頭をこう下げてくれた。
そうそう、こう手から食べ物を食べさせられるんですけど、口に加えてもいいよって言われても、口加えたまま近づいてたら、キリンさんが大きいお顔なんですよね、近くで。
かなりね、
寄ってきてチュッてして食べてくれて。
舌がすごく長くて紫なんですよね。
そうなんですよね。ちょっとすごい色なんですよね。
これはね、多分本当に会ったことのある人しか。
思い出でも
懐かしい。
大丈夫ですか、変なことありませんでした。
いいですか。
連れ去られ
されたかもしれない。すっごい嬉しかったもん。一番いい写真な、ね、その時の写真が。そうなんで、それでね、ジャンボハマリガニがね、ご存知だったんですね。嬉しいです。
これを知っている方なんてね、もう一生会えないですよ。
そうですよね。
いや、そんなこともない
じゃないですか。初めに聞いた時何言ってんのかなと思って。
私も分かんなかったです。
そうか、
ジャンボの跡が。
そうですよね、うん、ハワイユーみたいなね。
これからもしかしたら、アフリカの有名な何か、演奏家の方が、来ることもあるかもしれない。
じゃあ覚えなくちゃ。ハバリガーニ覚えます。はい、
ジャンボがこんにちはなんですか。
ハローみたいな
感じの、
こんにちはみたいな。
僕がそうなんだって言ってるから。何年やってんだ。
最初にお話ししたような気がしますけど。
そうだっけ、
ね、忘れちゃうね。
さっき音階の話をしてたじゃないですか、
はいはい、
レミラシっていう調弦、で、432Hz
ですね。
聞いたことある？
ないです。本当に440とかばっかりだから、
ばっかり
ね。
私たちの中ではもう 432Hz で、レミらしいがもう本当にベースのベース、ここから全てが始まったみたいな、ソウルサンドライヤーの全てが始まったっていう、そういう大事な音階なんですね。
でね、これレミラシってこれ完全音程っていう音程なんですよね。レとラが完全4度、うん、レとシがど
完全5度と
完全5度、
完全5度というか、ね、
完全5度と完全4度しかないんですよ、これって。
そうなんです。
これすごいなと思って。
でもこれを世界に伝えてくれたのはルドルフ・シュタイナーさん、100年前のルドルフ・シュタイナーさんが、この人間の魂が天界から降りてくるときに音にこう乗って降りてくる、それが高いところからなので、シミラルだったんだろうって、
シからミまでがシラソファミでミレのシラって、まあ、5つずつ音をこう飛ばして降りてくるんだけど、はい、最初に生まれたタオライヤーっていうのはそのシミラレだとそれだけでもう2オクターブになっちゃうから、それで たくさん音を入れようとするとすごく大きな楽器になっちゃう。なのでシミとラレをこうなんていうか1オクターブの中にふっとこうずらして入れて、そしてシラミレっていう1オクターブの中に4つの音を宿して作ったのが最初のタオライヤーですね。その音をタオと呼んでいたそうなんですね、
はい、シュタイナーさんがね、
タオ
で、私たちのライヤーやってる人のほとんどが多分音楽経験があんまりなかったり、私もそうなんですけど、カタカナでドレミって書いてあれば読めるけど五線譜は読めない、うん、音楽を聴いたりカラオケ歌ったりするのは好きだけど、音楽をちゃんと学校に行って、その小学校とかそういうのとは別に音楽の大学とかそういうの行って学んだとかいう方はほとんどいない感じで、稀にはいるんですけど、専門的に音楽を学んだ人よりも音楽そのものがすごく、まあ、好き、そういうあと何かなぜか惹かれるっていう風にしてこのライヤーにたどり着いた人がね、多いんだよね。
逆に知識があることですごい考えすぎちゃうこととかを、私もピアノ弾いたりするので、うん、先ほどそのライヤーはどこをどう組み合わせても不協和音にならない。
そうなんです。
ピアノだとミスタッチじゃないですか、うん、あ、間違えて変な和音になっちゃったとかってことが起こらないんですよね。
そうなんです。全楽器です
ごいですよね。その感覚も、ね、ギターもそうじゃない、違う、間違えちゃったらあっていう時もあるじゃない、うん、それがないってね。
弾き方をこうお伝えするお教室もやってるんですけれど、そういったプロの方とかがいらっしゃるんですね。で、私から何が教えられるんですかっていうと、何も考えないでリラックスして楽器を弾くっていうことを繰り返すと、あ、やっぱり私音楽が好きだったんだっていう、なんかそこを思い出すみたいな。
すげえわかる。
そうですか。頭でっかちになっちゃいますからね、
すごいわかります。
作曲するって言ってもすごいやっぱ頭で考えちゃうから、
プロであればあるほど絶対に間違えちゃいけない、はい、間違えない、完璧がもうベースになって当たり前になっている、そのプレッシャーっていうのが私たちからちょっと想像もつかないほどのものがあるみたい でも全くそういうところ考えないで、もう本当にただただ音と戯れる、もうこの完全ごとの世界でずっとこうやってると、はい、やっぱり私音楽が本当に好きなんだなって。でよく演奏してる様子を私動画を撮ってお渡しするんですね。そうするとこんなにリラックスした顔をして楽器を演奏してる自分を見たことがないってそんなことをおっしゃって、
うわ、すごいですね。
いや、これですよこの子その心持ちでいつも演奏できればいいんですけどね。
なるほどね。
邪念がね邪念というかこう煩悩というか、
そう、
煩悩まみれです
よ、ね、でもよりいい演奏したいとか、やっぱり研鑽積んでる方はその先にある向上していくものっていうのを求めていくから、その心ってすごく素敵だなと思うんだけど、そこに競争が入ってきたり評価が入ってくると本当の音楽の本質と離れていっちゃうみたいなことを、その音楽家の方からね、聞いたことがあります。本当にやりたかったこと、音楽が大好きだったんだけど今やってることがそことずれて いる気がして苦しくなって今お休みしてますとかっていう。
マリコさんね、そのご自身演奏されるだけじゃなくて、それをもっともっと多くの方に演奏してもらったり、はい、を広めていきたいって思いがすごく強くて、一般社団法人日本レムリアンハープ協会の代表も務められているということでその楽しむ音をぜひ ね生の音を近くで聞きたいって言ってい
やいやいや、まあまあそれ贅沢だよ悪いよそんなこと言ったら
本当
左に引きたい人がいる
、はい、ぜひ聞いてください。
いいですか、
もちろんです。よろしくお願いします。
お願いします。
こうして今夜もスナックももの夜は更けてゆく。
素敵だね、本当に。
藤谷ももの桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストにソウルサウンドライアー奏者秋吉真理子さんとソウルサウンドライアー制作講師須藤明子さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。そして皆さんお聞きますか今日は本当に番組の中で癒されて、音楽に癒され、お二人のトークに癒され、なんかもう心地よくなっちゃって、もう今頃うとうとみたいにエンディングまでたどり着けなかったという方がいらっしゃるんじゃないかと思うくらい、桃缶史上一番の癒しタイムだったような気がします。私もすごく癒されました。そしてね、ここはあの都内のスタジオですが、なんかもうね、お話をしていて、また音にこう包まれていて、本当にこのスタジオから飛び出して大自然の中で癒されているような、そんな感覚になりました。すごいですね、偉大ですね。いや本当に素敵でした。またぜひいらしていただきたいです。お二人の情報をもっと知りたいという方は、ソウルサウンドライアー奏者秋吉真理子さんのお名前と、それからライアー桜工房と検索して、須藤明子さんの情報もぜひご覧になってくださいね。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。